マルコ4の35から41。さて、その日のこと、夕方になって、イエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろう、と言われた。そこで弟子たちは、群衆を後に残し、船に乗っておられるままで、イエスをお連れした。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって、水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風はやみ、大波になった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。でイエス様の弟子たちの多くはガリラヤ湖で漁師をしていました。それでイエス様はガリラヤの岸辺で弟子たちを教えることが多かったのです。でこの日もそうでしたが、そこに人々が加わりました。いつの間にかイエス様の周りには群衆ができていました。でイエス様は岸辺につないであった船に乗り込みまして、船の上から人々に教えを語りました。イエス様の声は湖から陸地に向かって吹く風に乗って大勢の人々の耳に届いたことだと思います。どれだけ長く話しておられたかわかりませんが、やがて夕方になりました。イエス様は船に乗ったまま、向こう岸へ渡ろうと弟子たちに言いましたので、弟子たちは船を沖に向かって漕ぎ出したのです。でガリラヤ湖での漁をする人たちは、人々がまだ寝静まっている頃に起き出しまして、海に出ます。夜通し魚を取って、日の出とともに岸に帰ってくる。で、朝の涼しいうちに魚を市場に出しました。そういう生活をしていました。ですから、日が落ちて暗くなった湖でありましても、月や星の明かりを頼りに船を操ることは、漁師たちであった弟子たちにとって難しいことではなかった。ただイエス様は向こう岸へ行こうとおっしゃったんですが、どの町に向かうのかは聞いていませんでしたので、イエス様に聞いてみようと振り返りますと、イエス様は船の友の方で枕をして眠っておられたと書いてあります。友というのは漢字で書くと難しい字を書くんですけれども、船の後ろの方、船尾のことです。で、船を岸辺につなぐときには、船首、船の先頭の方を岸に向けて、頭から突っ込むような止め方ですね。これをへさき付けと言います。で、船尾を岸に向けるものを、友付けと言うんですけれども、おそらくイエス様が乗って、そこから人々に話しかけた船は、友付けされていたんだろうと思います。イエス様はその船尾に立って人々に語っておられた。で、そのままそこにいらして、船が沖に向かっていきますと、疲れを覚えて、そこで横になり、ぐっすり眠ってしまわれたというわけです。ここにイエス様が枕してとあります。まあ漁師の船にちゃんとした枕があるわけではありませんから、ロープなど、あるいは何かの材木などですね、その辺のものを、あり合わせのものを枕にして眠られたんだろうと思います。マタイの8章、あるいはルカの9章というところに、イエス様は、狐には穴がある。空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありませんと言われました。朝早く一人で父なる神様との交わりの時を持ち、一日中弟子たちを訓練し、 人々を教え、また夜になれば人々が病気の人をそこに連れてきます。彼らを癒してあげ、今日はこの町、次は別の町といつも旅行をしていたイエス様にとっては、文字通り枕するところがなかったのです。ヨハネ4章にサマリアの井戸端で旅の疲れを覚え、また空腹と渇きをイエス様が感じられたということが書いてあります。で、弟子たちはイエス様に休んでもらおうとしまして、イエス様だけを残して自分たちだけで町に食べ物を買いに行きました。ところがイエス様はその井戸端で休むどころか、そこに水を汲みに来たあのサマリアの女と呼ばれている一人の女性に語りかけ、彼女を信仰に導こうとしていますね。そしてその後は弟子たちが持ってきた食べ物をゆっくり食べる暇もなく、大勢のサマリア人を教え導かれたのです。まむねの中にという出だしで始まる賛美歌がありますが、その何番目だったか、2番目だったでしょうかね。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を尋ね、友なき者の友となりて、心砕きし、この人を見よという歌詞があります。イエス様は神の御子でした。けれども人となられました。疲れ、痛み、弱さを感じる人間の限界の中にご自分を置かれたのです。そしてその限界いっぱいまで働かれました。イエス様はすべて疲れた人、重荷を負っている人を私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。そう言われたんですが、ご自身は疲れて寝入ってしまうほどに働いておられます。それは私たちを休ませるためだったのです。弟子たちの漕ぐ船に身を委ねて休んでおられるイエス様の姿に、私たちの重荷を引き受け、疲れを癒してくださる。そのイエス様の深い慈しみを見て本当に感謝をしています。弟子たちはきっとイエス様にどの岸辺に向かうのか聞きたかったと思うんですね。でもぐっすり休んでおられるイエス様を起こすのは悪いと思いまして、まだ船を湖の真ん中まで進め、それから進路を変えてもいい、そう思いまして船を進めておりました。弟子たちの心の中にはきっとこんな思いがあったと思うんです。俺たちは長年ガリラヤ湖で漁をしてきた。船を操ることにかけては、俺たちに任せてください。イエス様どうぞ、そのままゆっくり休んでてください。同時にこんな思いもあったかもしれません。確かにイエス様は私たちの先生であり、主だ。けれどもそれは、陸の上でのことだけ。ガリラヤ湖の水の上では私たちが主だな。そんな風に得意になっていたのかもしれません。ところがです。そうは言ってられなくなったのです。船が湖の真ん中に来たとき、急に突風が起こり、船が沈みそうになりました。ガリラヤ湖は四方が山に囲まれて、まるでこのすり鉢の底のようなところに、水が溜まっている。そんな感じですね。普段は穏やかですが、気流が乱れますと、予兆なしに突風が吹きます。湖が荒れます。そのため、漁師仲間が何人も命を失ったことを弟子たちはよく知っていました。ガリラヤ湖を知り尽くしているだけに、湖が荒れた時の怖さ、彼らは強く感じたことだろうと思います。それでイエス様に何とかしてもらおう。そう思って弟子たちは一斉にイエス様の方を向きました。ところがイエス様は依然として眠っておられるんです。船の友のところは船底よりも一段高くなっていますから、まだそこには水が来ていなかったんでしょうね。 で、弟子たちはイエス様を揺り動かして、先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。そう不満を言いました。弟子たちはそれまでもう得意になって船を操っていたんです。ところが自分たちが大変になるとイエス様に頼り始めます。イエス様が眠っておられることに腹を立てさえしています。この弟子たちの姿は実は私たちの姿なのかもしれません。礼拝でイエス様を主と告白します。ところが実際の自分の仕事や生活、これは私のこの得意分野では、私一人で大丈夫です。イエス様どうぞゆっくりお休みください。で、イエス様にこの休業の看板を出して休んでてもらおう。そんなことが私たちにあるかもしれませんね。ところが困ったことが起こりますと、イエス様どうしてこんな悪いことが起こったんですか？と途端に不平を言い出すのです。そして困った時の神頼みのようにしてイエス様に泣きついてしまう。それが私たちの姿なのかもしれません。イエス様はこの後で弟子たちにどうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。そうおっしゃいました。ですから、この時の弟子たちは確かに不信仰だったわけです。嵐に怯え、イエス様に助けを求めたというのは困った時の神頼みであったでしょう。しかし、イエス様はその不信仰な弟子たちに知らん顔して眠り続けはなさいませんでした。たとえ困った時の神頼みであっても、イエス様は弟子たちのその必死な声に聞いてくださったのです。詩編の50-15。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。そうあります。また、マルコの福音書の9章まで読み進みますと、ある父親がやってきまして、自分の子供を癒してほしい、イエス様に願う、そういうことが書かれていますね。で、その時イエス様は、その父親に、あなたの信仰が足らないということを指摘なさった。けれどもその父親はこう言ったんです。信じます。不信仰な私をお助けください。そして、イエス様に願い続けました。イエス様はその懸命な願いに応えて、父親の願い通りに子供を癒してくださったのです。たとえ信仰の足らない願いであっても、求めるものがそのことで苦しんでいるなら、イエス様はその人の苦しみを黙って見ていることができないのです。哀れみの心を持って祈りに応えてくださいます。39節。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風はやみ、大波になったとあります。ここでイエス様は弟子たちをお叱りになる前に、風を叱りつけたと書いてありますね。風に向かって、私の弟子たちを脅かすな、苦しめるな、そう言わんばかりです。このことは、イエス様が弟子たちをどんなに大切なものとして守っておられたか、そのことを私たちに教えてくれます。実はマルコの6章にも、今日の箇所に、似たことが書かれています。その時も弟子たちの乗った船が嵐に遭いまして、湖の真ん中で立ち往生してしまいました。イエス様はこの時は一緒に船に乗っておられませんでした。で、イエス様は弟子たちが悩んでいるのをご覧になって、湖の上を歩いて船に近づき、しっかりしなさい。私だ。恐れることはない。そう言われたんです。この時のイエス様の恐れるなという言葉、これは 騒ぎ立っていた弟子たちの心を鎮める言葉でした。けれども、今日の箇所では、イエス様は弟子たちの心を鎮めたんじゃないんです。湖に向かって、黙れ、沈まれと言われ、そして風も湖もイエス様の言葉に従っています。奇跡を否定する人たちは、イエス様が人の心の嵐を鎮めることができる。まあ、それは認めるけれども、実際の嵐を鎮めることなんかできるわけがない。だから、この箇所は、イエス様が人の心の嵐を鎮めてくださるのだ。心騒ぐときに、イエス様の名前を呼びなさい、祈りなさい、そういうことを教えるために書かれたんだ。そう解釈する人がいます。けれども、それだったら、なぜ16章しかない短いマルコの福音書に、しかも4章と6章ってすぐ近くでしょう。そういうところに同じことが2つも書かれるんでしょうか。今日の箇所は、風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。その言葉で終わっています。イエス様が実際に風や湖を沈め、弟子たちがイエス様のなさった奇跡を見て驚き、また恐れさえも感じたということが書かれているのです。このイエス様に対する恐れは、嵐への恐れよりももっと深いものでした。弟子たちはそれによって、一体この方はどういう方なのだろう、そう考えるようになったのです。では皆さん、イエス様はどのようなお方なのでしょう。イエス様は自然を超えたお方です。自然界の主です。今日では気象の変化をかなりの精度で予知することができるようになりました。まあ、ダラスにはしばしば竜巻がやってきます。テレビやラジオをつけていますと、ビビビビビって音が鳴りますよね。そして、緊急通報が番組を遮るわけです。竜巻がこれこれの地域を何時何分から何時何分まで通過します。そういう予報があります。本当にその時間通りかなと思うと、私時計を見るんですけれども、本当にその時間になったら、すごい外が荒れまして、そして予報が言った通りの時間になると、風が止んでいます。すごいなと感心するんですけれども、しかし人間には竜巻を予測することができても、竜巻が起こらないようにすること、あるいは起こった竜巻を消してしまうこと、それはできないのです。自然の力は人間の力よりもはるかに大きいのです。ところがイエス様のお力は自然の力をはるかに超え、自然にさえ命じることができます。それはイエス様がこの世界を作り支配しておられる創造者であるからです。イエス様は世界を創造されただけでなく、それを治めておられます。そのことを摂理という言葉を使うんですけれども、イエス様は創造の神であり、摂理の主です。詩篇の104編、そこにこう書かれています。あなたは大水で衣のように地を覆われました。水は山々の上にとどまりました。水はあなたに叱られて逃げ、あなたの雷の声で急ぎ去りました。山を登り、谷を下りました。あなたがそれらのもといとされた場所へと、あなたは境を定められました。水がそれを越えないように、再び地を覆わないように。イエス様は創造の神としてこの世界を作られましたが、摂理の主として、世界のあらゆる事柄、自然の現象もそうです。人間の歴史、国家と支配者たち、また私たち一人一人の人生をも導いておられます。 ガリラヤ湖の嵐は偶然起こったのではありません。それはイエス様の御心の中にありました。ご計画の中にあったのです。イエス様はこの嵐をちゃんと支配しておられました。イエス様がガリラヤ湖に嵐を起こされた理由、もう皆さんお分かりのように、それは弟子たちにご自分が何者であるかを教えるためでしたね。それが一つですが、もう一つはイエス様の乗った船を追ってきた他の船があったのです。それを追い払うためでもあったと思います。後からイエス様を追いかけてきた人たちは、突然の嵐にもうすぐさま岸に引き返してイエス様を追っかけなかったんです。弟子たちはイエス様とだけの時間を過ごし、特別な訓練を受けるために群衆から離れる必要があったわけです。そして第三に、これは船をゲラサの地に向かわせるためでした。ゲラサというのはもう異邦人の地です。もし嵐がなかったら、弟子たちが船の方向を見失わなかったら、弟子たちはイエス様がゲラサの地に行くんだと言った時に、もうそれを拒んだでしょうね。とんでもない、あんな豚を飼っているような異邦の土地に行くことはできません。けれども、イエス様は嵐によって船をゲラサ人の地に向けさせました。その地で一人の人を救い、弟子たちにこの嵐を沈めること以上のもっと驚くべき大きなイエス様の御業をお見せになったのです。皆さん、神様がなさること、イエス様がなさることにはすべて理由があります。意味があります。今はなぜとそれのことがわからなくっても、やがて、ああ、そうだったのかと、わかる時がやってきます。イエス様はすべてを作り、すべてを治め、すべてを導いてくださるお方です。私たちが祈り、願い、求めるなら、それに応えてくださいます。イエス様を追い求めるなら、イエス様の救いを見ることができます。そして、一体この方はどういう方なのだろう。そのことの答えを知ることができます。さらに深くイエス様を知り、そしてこの人生を確かに歩むことができるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはこの世界を御子にあって、御子のために、御子と共にお作りになり、御子をあらゆるものの頭とし、私たちの主としてくださいました。イエス様をそのような方として信じ、確かな人生を歩むことができるよう、私たちを導いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。